私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、今日の福音書の箇所は一回読みますとなんとなく分かった感じになります。ああ、イエス様は弟子たちに質問したんだな。そして人々は人の子を誰だと考えているかそう聞くんだな。それに対して弟子たちは、人々は人の子を洗礼者ヨハネとか旧約聖書のいろんな預言者だと思ってます、そう答えるんだな。次にイエス様はペトロに、お前は私を何者と思うかと尋ねて、ペトロはメシアです、生ける神の子です、そう答えるんだな。それに対してイエス様は、ペトロがそう答えたのは神が分からせたからだ、そう言ってるんだな。そしてイエス様はペトロを将来のキリスト教会の長にする、教会の鍵を与える、そう言ってペトロを教会内で権威ある地位につけるんだな。まあ、なるほどなるほど、簡単じゃないか。ところが本日の箇所は本当はとっても難しいんであります。一つ難しいっていうことの例を挙げますと、こういうことがあります。イエス様が弟子たちに、人々は人の子を誰だと考えているか尋ねているところです。人の子っていうのは、皆さんもご存知のように旧約聖書ダニエル書7章でダニエルが見た予言の幻の中に登場します。今あるこの世が終わりを告げるときに神の国が到来する、それを統治するものが人の子です。イエス様はこの人の子が誰かということについて当時の人々の見解を弟子たちに聞いたのです。弟子たちの答えは、洗礼者ヨハネだと言っている人もいれば、エリアだとかエレミアだとか、旧約聖書の預言者の名を挙げる人もいます。それが弟子たちの答えでした。このように、人の子についての人々の見解を尋ねた後で、イエス様は今度は、それでは弟子たちは彼のこと、自分のこと、イエス様のことを誰だと思うかと尋ねます。つまり質問が人の子についての人々の見解からイエス様自身についての弟子たちの見解に変わるのであります。これは一体どういうことでしょうか。人の子について人々はああ思ってる、こう言ってるって答えた後だから、続く質問としては、じゃあ弟子のお前たちは人の子をどう考えるのか、そういうのが自然な流れではないでしょうか。イエス様の2つの質問、人の子についての人々の見解とイエス様についての弟子たちの見解、この2つの質問はどうつながっているのでしょうか。このことが一つ難しいこととしてあります。もう一つ難しいことを挙げますと、イエス様が弟子たちに自分がメシアであることを人々に話してはいけないと命じたことです。メシアっていうのは、これも皆様ご存知のようにヘブライ語の言葉でマシアハっていう言葉がありますが、油を注がれて聖別されたもの、油を注がれて聖別されたものという意味です。旧約聖書では神から特別な任務を与えられたものを指しまして、イスラエルの歴代の王様が代表的な例です。そういうわけで油を注がれたもの、マシアハ メシアというのはユダヤ民族の現実に存在した王様の印でありました。これがバビロン捕囚の後の時代になりますと、次第に意味が少し変わってきまして、ダビデ王の子孫で将来イスラエルの王国を再建する、そういう待望の王様を意味するようになります。さらに紀元前3世紀2世紀ぐらいになりますと、今度はユダヤ教社会の中でこういうことに関心が持たれる。今あるこの世の終わりということと、その後に来る新しい世、そういうことに関心が持たれ始めます。そうした時にメシアっていうのは、そういう終末の時に現れて天地創造の神への信仰を守り抜いた者たちを苦難から救い出す、そして死から復活させた者と一緒にして、苦難から救い出した者たちと一緒にして新しい世に迎え入れてくれる、そういうことをする救い主と考えられるようになります。さてメシアというのがイスラエルの王国を再建するダビデの子孫の王様を意味するか、または終末の救世主を意味するか、どっちを取るにしても、問題はなぜイエス様は自分がメシアであることを人々に話してはいけないの、そう命じたのかということであります。すでに彼が無数の奇跡の技を行ったということは多くの人たちに知れ渡っていました。イエス様の教えというのは神から授かったとしか言いようがないくらい権威を持っていたということも誰の目にも明らかでした。それなのになぜズバリあの方こそメシアだと公に言ってはならなかったのでしょうか。このことが二つ目の難しい点としてあります。三つ目の難しい点ですが、それはペトロがイエス様のことをあなたはメシアです、生ける神の子です、そう答えた後でイエス様はそのことをお前に分かるようにしたのは神であると言って、そのペトロを教会の元にする、土台にすると言います。ペトロという名前は岩を意味するギリシャ語のペトラから来ています。読みの力も教会には対抗できないと言いますが、具体的にこれらのことは何を意味しているんでしょうか。さらにペトロに天の御国の鍵を渡して、ペトロが地上でつなぐことは天上でもつながれて、地上で解くことは天上でも解かれるとも言ってますが、これは何を意味しているでしょうか。ペトロに教会内での権威ある地位を与えるんだなっていうことぐらいはわかるんですが、具体的に一つ一つの事柄は何を意味しているんでしょうか。本日の箇所は以上のことが分からないと分かったということにはならないのであります。それで本日の説教では、それらの疑問点、まず第一にイエス様の2つの質問はどうつながっているのか、2番目、なぜイエス様はメシアと公に話してはいけない、そう命じたのか、3番目、ペトロを土台にして建てられる教会とは何か、この3つを中心に話していきたいと思います。明らかにしていくことになります。それでは最初の疑問、イエス様が人の子についての人々の見解を尋ねた後で、今度は彼自身についての弟子たちの見解を質問したってことはどうつながるかということです。この疑問を解く鍵ですが、人の子は何かということを考えないといけません。実はこのダニエル書に出てくる人の子っていうのは、これは当時のユダヤ民族にとっても、また現代の旧約聖書学の研究者にとってもとっても厄介な問題でして、それを一回の礼拝の説教で説明するというのは、これは不可能であります。大雑把で荒っぽい説明になることを承知で話を進めていきます。 はじめに触れましたように、人の子っていうのはダニエル書7章に登場します。この世の終末の時、ある強大な国家が日の老いざる者に滅ぼされて、そこで人の子のようなものが登場すると。日の老いざる者っていうのは何だか読むと、予防法のおじいさんみたいな感じがしますが、ダニエル書が書かれた言語のアラム語、ヘブライ語ではなくて、なぜかダニエル語のダニエル語、この部分はアラム語で書かれていますが、その意味を見ますと、年齢を無限に重ねたもの、年齢を無限に重ねたものですので、つまり天地創造の神を意味します。この神から人の子なるものが、王権と権威を授けられて、終末に現れる神の国を統治する。これがダニエル書の予言です。ところで、紀元前2世紀半ばぐらいからイエス様が登場するまでの200年ぐらいの間になりますと、このユダヤ教社会の中で、人の子について、ダニエル書にあるような新しい世に登場する王様っていうだけでなくて、ズバリメシア、救世主と同一視する考えが出てきます。他方で本日の福音書の箇所が示してますように、イエス様の時代の人々は人の方を洗礼者ヨハネとかエリアとかエレミアとか迫害を受けた預言者たちとみなしていました。つまり迫害を受けた預言者の誰かがこの世の終わりに現れて、再び現れて新しい世の神の国の指導者として君臨する、そういうイメージが抱かれるようになっていました。このように当時の人々が人の子のことを迫害を受けたものと考えていたとすれば、イエス様も十字架の受難を受けたんですから、イエス様も名だたる預言者のリストに付け加えてもいいんじゃないかと思われます。しかし時はまだイエス様の十字架の出来事が起きる前のことです。誰もそんなことが起きるなんて予想していませんでした。だからイエス様をそのリストに加えるのは無理でした。さて、弟子たちの答えを聞いたイエス様は、人々が人の子の正体に自分を含めていないことが分かりました。それで弟子たちに、じゃあお前たちは私のことを誰だと思うかと尋ねました。イエス様は自分が人の子であると知っていて、それで弟子たちに自分を誰だと思うかと聞かれました。果たして弟子たちは、あなたこそ人の子ですと答えられるだろうか。しかしイエス様の十字架の受難や死からの復活をまだ見ていない弟子たちにとって、イエス様を人の子とみなすのは無理でした。以上から分かりますように、イエス様の一見結びつかない2つの質問、これは実は人の子を主題にしているという点で結びついているのであります。ペトロはイエス様のことを人の子と答える代わりに、メシア、救世主、生ける神の子であると答えました。生ける神にってついているのは、これは金や銀や銅や木や石などで作った像ではなくて、本当に生きていて万物を創造し影響力大の、そんな言葉を発する神ということであります。イエス様はまさしく人の子であると同時にメシア、救世主であり神の子でもありましたので、ペトロの答えは人の子は抜け落ちたけれども間違ってはいませんでした。興味深いことに、本日の箇所のすぐ後の21節から23節を見ますと、イエス様はまさに自分の受難について予言されています。つまり迫害を受けるという意味で自分は人の子でもあるんだと明らかにされるのであります。人の子は誰かという質問の答えを自分でそこで示しているのであります。次 次に2番目の疑問に入ってきます。なぜイエス様は自分がメシアであるということを公にしてはならないと命じた、なぜ命じたかということです。先ほどイエス様の時代のユダヤ教社会ではメシアについて2つの考え方があると申し上げました。1つは現世的で民族的な英雄として考える主張がありました。もう1つは現世から新しい世の永遠の命へ橋渡しをする救世主と考える主張がありました。この2つがありました。イエス様は確実に後者の意味での救世主でしたが、十字架と復活の出来事が起きる前は弟子たちもイエス様をどこまでそういう救世主として理解していたか、むしろ現世的な英雄、民族的な英雄と見る見方が強かったのではないか、まあ、そういうことを伺わせる出来事が福音書の中にいろいろあります。弟子たちにしてもそうでしたから、イエス様を歓呼で迎えた群衆はなおさらそうだったでしょう。そういうメシア理解がされていた当時のユダヤ教社会において、まだ十字架と復活の出来事が起きる前にこの方はメシアだと広めてしまったらどうなったでしょうか。現世的な民族的な英雄として理解されたら、これはローマ帝国の支配からの解放を夢見ている愛国的ユダヤ人は熱狂したでしょう。しかしローマ帝国の当局はイエスを危険な反乱者とみなして、これは断固たる措置を取らなければならなかったでしょう。他方で救世主ということを前面に打ち出せばどうなったでしょうか。ユダヤ教の指導者たちはそれを神への冒涜と受け取って、やはりこれは抹殺しなければならないということになったでしょう。すでにイエス様に対する疑念は高まっていました。もし彼に対する迫害がもっと早く起きてしまったならば、エルサレムを舞台にした十字架と復活の出来事は実際起きたように起きらなかった、起こることができなくなってしまったでしょう。ヨハネ福音書の中にこういう箇所があります。イエス様が群衆の前で公然と教えを述べていて、逮捕するまたとない機会だったにもかかわらず、誰も彼に手を出せなかったという不思議な場面があります。ヨハネはそれを時がまだ来ていなかったからだと説明しています。7章と8章にあります。そしてあの運命的な過ぎ越し祭の直前、エルサレムに入場したイエス様は、人の子が栄光を受ける時が来たと自ら述べました。つまり時が来るまではイエス様は無傷でいなければならなかったのです。イエス様はまさに私たち人間を罪と死の支配下から救い出して、作り主である神のもとに私たちをあがない出すために犠牲の生贄となるべくエルサレムに入ったのであります。この世の終わりの時に天地創造の神は最後の審判を司り、すべての民族を裁きにかけます。その神に前もって捧げられた完全無傷な生贄、それがイエス様でした。以上のような次第で十字架と復活の出来事が起きる前の段階では、イエス様について正確なことを言ってしまうと、これはエルサレムで実現されなければならない贖いの技、これを妨げてしまう恐れがあったのであります。この段階でイエス様がメシアであるということを公にしてはならないというのは、こういう背景を考えれば良いと思います。もちろん十字架と復活の出来事の後は逆にイエス様をメシアであると公にして良くなりました。いや、良くなっただけではありません。公にしなければならなくなったのであります。そして3つ目の疑問、 3つ目の疑問を解き明かしてみましょう。それは、ペトロを土台にして建てられる教会とは何かというものです。本日の箇所の17節から19節までのたった3節の箇所ですが、これは内容がぎっしり詰まっていますので、じっくり見ていく必要があります。まず17節のイエス様の言葉。イエス様がメシア、生ける神の子であるとペトロに分からせたのは、人間ではなく私の天の父なのだ。人間ではなく私の天の父なのだ。これをギリシャ語の原文を忠実に見ますと、こういうことになります。お前に明らかにしたのは、血と肉ではない。私の天の父なのだ。私たちが使っている新共同訳では、人間でありますが、原文では、血と肉書いてあります。血と肉っていうのは、これはもちろん人間を意味する熟語なので、この訳のように言っても、人間と言っても間違いではないんですが、ただ、それですと、ペトロに分からせたのは神であって、誰か他の人間が入れ知恵したんではない、そういうことになってしまいます。しかし、そういう意味ではありません。神から霊的な影響力を及ぼされないと、人間は単なる血と肉の塊にとどまって、その状態では、イエス様の正体を理解できないということであります。ペトロが分かったというのは、彼が神から霊的な影響力を及ぼされて、単なる人肉の塊ではなくなったということであります。そういうわけで、ペトロがイエス様のことを、メシアです、生ける神の子ですと言ったとき、彼は、神からの霊的な影響力に服していたことになります。ただ、この影響力に服するということはまだ決定的ではありませんでした。というのは、皆さんもご存知のように、ペトロはイエス様が十字架にかけられる直前に彼を見捨てて逃げてしまったからです。しかし、十字架と復活の後は全てが一変しました。まず、霊的な影響力に決定的に服するということが、聖霊降臨、ペンテコステの時に起こりました。その後は、ペトロも他の人たちも、どんな迫害にも屈せず、イエス様こそ神の子である、救い主メシアである、将来再臨する人の子である、そう公に述べ伝え始めたのであります。そういうふうに見ていきますと、十字架と復活の出来事の前に、ペトロがイエス様のことをメシア、生ける神の子と言い表したというのは、これは霊的な影響力に服することの走りだったということができます。イエス様の十字架と復活の出来事の後、人間が天地創造の神からの霊的な影響力に服するっていうのはどういうことか、これが明らかになりました。それは、神がイエス様を用いて実現した人間救済が人間の心にスッと入るようになったということであります。どういうことかというと、旧約聖書の創世記の初めにありますように、最初の人間、アダムとエヴァの堕罪の出来事が原因で、人間の中に罪が入り込み、人間と神との関係は壊れてしまいました。神はそれを深く悲しみ、なんとか関係を回復させようと考えました。神との関係が回復すると、人間はこの世の人生を神との結びつきを持って歩めるようになります。そして、絶えず神から良い導きと守りを得られるようになります。さらに、万が一この世から死ぬことになっても、その時は身元に引き上げてもらって、永遠に作り主である神のもとに戻れるようにしてくれます。こうしたことが実現するために、 関係を壊している原因である罪の汚れを人間から取り除かなければならない。そのためには人間は罪のない清い存在にならなければならない。しかしそれは不可能である。しかし神は人間を救いたい。このジレンマを解決するために神は一人子イエス様をこの世に送りました。そして人間と神の関係を壊していた原因である罪を全部イエス様に負わせて、罪から来る神罰を全部彼に肩代わりさせて十字架の上で死なせました。まさにイエス様の身代わりの犠牲に免じて人間を許すことにしたのであります。話はそこで終わりませんでした。神は今度は一度死なれたイエス様を復活させて、死を超えた永遠の命があることを示して、その扉を人間のために開かれました。そこで私たち人間がこれらのことは全部自分のためになされたんだと分かって、それでイエス様こそ自分の救い主であると信じて洗礼を受けると、イエス様に免じた罪の許しがその人にその通りになります。それはあたかも有罪判決が無罪帳消しにされたようになって、そういう時人は感謝に満たされて、これからはもう罪を犯さないように生きよう、罪を忌み嫌い、神聖な神の意志に沿うように生きよう、そう思考するようになります。イエス様のことを単なる過去の歴史上の人物ではなく、現代を生きる自分自身の救い主と分かる。分かるというのは、これは天地創造の神の霊的な影響力が働いているということを示しています。洗礼を受けるというのはその影響力に服することを決定的にするということであります。イエス様がペトロを元にして教会を建てるというのは、これは教会というのは単なる建物ではなくて、まさに天地創造の神の霊的な影響力に服して、もう単なる人肉の塊でなくなった者たちから構成される、これが教会だということを意味します。このことが分かりますと、イエス様の次の難しい言葉、読みの力もこれに対抗できない、読みの力も教会に対抗できないの意味も分かってきます。この言葉もギリシャ語の原文に忠実に見ると、読みの門も教会を圧倒することはできない、読みの門も教会を圧倒することはできないです。私たちの日本語訳では、読みの力、力と言っているのは門です。確認までにフィンランド語やスウェーデン語や英語の聖書を見てみましたら、やはり読みの門と訳されていました。ドイツ語は読みの力でしたが、ギリシャ語の原文に忠実に見ると読みの門です。どういうことかをもっと先に見ていきますと、読み、影もふっとくしますが、読みっていうのは、これはもともとの意味は、基本的な意味は死者が安置される場所という意味です。ギリシャ語でハベースとヘブライ語でシェオールと言いますが、読みというのは死者が安置される場所。これはよく混同されるんですが、火が燃え盛る地獄とは別のものであります。ギリシャ語でゲンナ、ゲエンナ、アラム語でゲヒンナとありますが、ゲヒナームですね。黄泉と地獄は別物であります。火が燃え盛る地獄っていうのは、これは今ある世が終わりを告げるとき、今ある天と地が創造主の神によって新しい天と地に作り変えられるときですが、このとき最後の審判が行われて、罪の支配下に甘んじていた者たちがそこに投げ込まれてしまう。そういうふうに火の地獄というのは最後の審判の時に出てくるものであります。読みというのは、その日が来るまでこの世を去った者が眠りについている場所であります。 宗教改革のルターに言わせれば、読みというのはこの世の痛みや苦しみから解かれて復活の日まで安らかに眠る場所であります。で、読みっていうのはよく なんだか地下にあるイメージを持たれるんでありますが、それはおそらく埋葬されるのが地面の下だったり墓石の下だったりするためでしょう。しかし読みっていうのはこの世の向こう側のことですので、上とか下とか言えません。いずれにしても人間は死んで読みの門を一度くぐってしまうと門は固く閉ざされ、もうこちら側には戻ってはこれません。その意味でこの門は何者をも寄せ付けない力を持っている。ところがイエス様を救い主と信じる者は復活の日に復活の命と体を与えられて神のもとに引き上げられる。固く閉ざされた門をぶち破るようにして出てくるのであります。教会とはそういう者たちから構成されているので、それで黄泉の門は教会を圧倒することはできないということになるのであります。最後にもう一つ難しいところ、天の御国の鍵をもらったペトロが地上でつなぐことは天上でもつながれ、地上で解くことは天上でも解かれるとイエス様が言っているところです。この地上でつなぐとか解くということは一体何を意味するのでしょうか。まず地上で解くということから見ていきますと、これはギリシャ語の原文の言葉の背景にあるアラム語、アラム語っていうのはイエス様が実際に喋っていた言葉ですが、新約聖書はギリシャ語で書かれているんですが、歴史の段階でアラム語がギリシャ語に訳されたということですが、そのギリシャ語の背景にあるアラム語から見ていくと、この地上で解くっていうのは地上で許可することになります。地上で解くことっていうのは地上で許可すること、何を許可するかというと、これは天の御国に入れてもらうことです。ペトロが地上で天の御国への入国を認めるとしたものは、天の方でもそれに習うということです。地上でつなぐも同じように、ギリシャ語の言葉の背景にあるアラム語の言葉を見ると、地上で縛り付けるとか禁止するという意味になります。天の御国への入国を許可しないということです。ペトロが地上で天の御国への入国は認めないとしたものは、天の側でもそれに習うということです。これでペトロに託された鍵が何の鍵であるかが明らかになります。ところがここで注意しなければならない大事なことがあります。それは天の御国への入国を許可するか否かを決めるのは、これは最後の審判を司る天地創造の神であって人間個人ではない。いくら神からの霊的な影響力に服するとは言っても、人間個人が決める筋のものではないということです。それだったらなぜイエス様はペトロがそれを決められるかのように言ってるのでしょうか。イエス様の趣旨を理解するようにしましょう。神から霊的な影響力を受けてイエス様をメシア、生ける神の子と明かししたペトロ、このペトロを中心にして共に聖霊降臨を受けた人たち、ペトロと人たちを土台にしてキリスト教会が誕生しました。先にも申しましたように、教会というのは神からの霊的な影響力に服する者たちから構成されるものです。この箇所でのイエス様の趣旨というのは、天の御国に入れるための鍵、どんな鍵かというと、復活の日に死から目覚めさせられて、復活の命と体を与えられて、作り主の身元に迎え入れられるための鍵、その鍵はまさに 教会にあってそれ以外にはないということです。教会は神の御言葉があります。つまり十字架と復活の技を成し遂げてくださったイエス様を神の一人子メシア救い主と証しする神の御言葉、その御言葉を教会は持っています。そして教会はその御言葉を外に伝える役割を果たしています。教会はまた洗礼を持っています。洗礼というのは天地創造の神からの霊的な影響力に服することを決定的にする、決定づけるものです。そういう洗礼を教会は持っている。そして洗礼を受けた者たちに霊的な栄養を与える生産室も教会は持っている。この栄養を受けますと神の御心に沿うようにこの世の旅路を歩む力が得られます。このように教会にこそ天の御国への鍵があります。イエス様はこの鍵と関わりを持ちなさいとおっしゃっておられるのです。関わりを持たないと天の御国への入国を認めてもらえなくなってしまう。だから関わりを持ちなさいとイエス様は促しているのです。さてこの私にはその鍵で扉を開けてもらえるだろうか、そういう心配する必要はありません。イエス様を救い主と信じる者がその鍵で私にも開けてくださいとお願いすれば必ず開けてもらえる、そうイエス様は約束されておられます。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。